2019年6月9日です。
今日の箇所はイエス様が復活した後何をしたのかという話です。何したんでしょうかね。イエス様が復活して復活を見た弟子たちがいました、ね、マグダラのマリアって書いて、その他の弟子たちもいた。その人たちがイエス様が復活したよって、愛華ちゃん復活したよって伝えた、ね、でどうしたと思いますか。聖書に何て書いてます。復活したよってみんなに伝えました。みんなはああそっか復活したのか、やったって言いませんでした。信じなかったって書いてある。1回だけじゃないんです。2回も信じなかったって書いてある。なんでですか。これはマリアがイエス様の復活を伝えた、そしたら信じなかった。その後他の弟子たちの2人もイエス様に出会った。そして他の弟子たちに伝えた、そしたら信じなかった。非常に悲しい話ですね。非常に残念な話。一生懸命復活のことを伝えた。そしてイエス様がこういう方なんだ、こういう命を持ってるんだ、伝えたのに誰も信じない。何ですかこれは。聖書は何を言ってるんですか私たちに。それがねすごく大事なことなんだと思うんです。なんで信じないか。例えば浦和ルーテル小学校で、ね、すごく面白い話をする学校の先生がいるでしょ。いない。いや、いるとしましょう。じゃあ、ね、いるとして、ね、その先生がすごい面白い話をしました、ね、リン君にそういう話しました。でもリン君ね、もう面白くてずっとこうやって聞く、うんうんうん、そしたら、ああなるほどって思うでしょ。わかる、ね、わかるっていうことはどういうことかっていうと、それはね聞いてるっていうことなわけ、ね、あるいはその話を信じてるっていうことに言い換えてもいいかもしれないね。その人がその話を聞こうとする、その話を受け止めようとするっていうことはすごく大事なことで、もう彩香ちゃんが前の日ずっとテレビ見ててさ、嵐のテレビずっと見ててさ、もう寝不足になっちゃってさ、どんなに面白い話をしてもその先生の話がもう聞けなかったりするってことで起きてくるって言って、そしたらどんなにいいお話をその学校の先生してくれたとしても聞いてなかったら、聞かない、話されなかったことと同じなんですね。だから信じるってこともそうだと思うし、それが伝える、あるいは伝わるっていうこともそうだと思うんですよ、ね、どれだけそれをその人たちが受け入れようとしているか、受け止めようとしているかっていうことなのね。で逆を言えば、なんで信じない、あるいは聞かないかっていうと、寝不足だったとかね、もう嵐が面白すぎたとかね、何バスケの練習が忙しかったとかね、いろいろあるじゃない。なんか遮るものがあるんですよ、ね、私たちには何かが遮るものがあって、その遮るものがあると聞かないっていうことになる。それを信じないっていうことになる、受け入れないってことになっている。多分ね、この時の弟子たちがね、2回もね、信じない信じないって書いてるのはね、そういうことだったんじゃないのかなって先生は思います。なんか遮ってたんですよ。何によって遮ったのかは分かんない。一つはイエス様がいなくなって、あまりにも寂しすぎて遮られたのかもしれないですね。もう悲しすぎて。そしてイエス様がいなくて不安になっちゃって、もう何も聞こえない。聞けなくなっちゃう。みんなそうでしょ。お父さんいなくなっちゃった、お母さんいなくなっちゃったって不安になっちゃったりしてね。で大丈夫だよ、帰ってくるから、すぐ帰ってくるから大丈夫だよって言っても、もう不安になっちゃうと人の話聞けなくなっちゃう。イエス様がいなくなった、いや復活するから大丈夫だよって言っても、いやもう復活してるんだよって言っても、不安になってもう聞けなくなっちゃう。そういうことがね普通に起こる。そういうことがここで起こったのかなとすると、信じなかったのではなくて、信じる状態になかった、信じるモードに変わってなかったっていうか、 信じるチャンネルに合ってなかったっていう。今ラジオってない、ラジオってないのか、ラジオって見たことある？ないか、ないね。あのね、電波がね出てね、それを受け止める人がいるんです ね。それと一緒なんです。電波は出てる、でもそれを受け止めようとする人がいる。それが信仰だと思うんです。いつも電波はねバーって、ね、でそこに周波数をグーって合わせてピーってなって繋がったって言ったら話が聞こえる、言葉が聞こえるんですよ。でもここの人たちはその周波数が合ってなかったの、電池がなかったのかもしれないし、こうアンテナがこんなになってたのかもしれない。じゃあ私たちにとって電池がないこと、アンテナがぐにゃってなってることはどういうことなのかな、そういうことをね今日の箇所はすごく考えさせられると思います。でこの時にね、もう一人ね、重要な人が、ね、最初に言ったマグダラのマリアっていう人がいる、ね、マグダラのマリアってイエス様のお母さんのマリアとは違うマリアさん、ね、そのマグダラのマリアさんって何かっていうとね、マグダラという場所にね、住んでたらしいんですね。本当の名前はねミグダルっていう名前らしいんですけど、ガリラヤの、北の方に、ね、ある町ですね。でこのマグダラ、ミグダルにいたマリアさんが7つの霊を追い出されたって書いてます。7つの霊を追い出されたっていうことは7つの霊に何か取りつかれてたんですね。そういうことですね。以前イエスに7つの悪霊を追い出されて、追い出していただいた婦人であると、そう書かれていますね。でこの悪霊っていうのが何なのかは、まあ、はっきりと書かれていないからわからないんですよ。で昔の人たちはね、みんな適当なことを言って、あこのマグダラはね不死だらなことをした女性なんだとかね、まあ、そういうこう商売をしていた女性だとかね、悪いことしてたんだとかね、罪深かったんだとか勝手につけるわけです、そういうことをね。だマグダラさんはねかわいそうな、ね、レッテルを貼られた女性なんですよ。でもね聖書にはそんなことが書かれていない。マグダラはね罪を犯したとかね、そういう不死だらなことをしていたとはどこにも書いてないのに、なんか私たちはそういうイメージを持たされてしまう。でも何らかの形でマグダラは7つの霊に取りつかれていたんだということですね。でこの7つの霊に取りつかれていたということは、つまりそれに縛られていたということですね。囚われていたということです。7つの霊にこうがんじがらめになっていたということです。でじゃあ何に縛られていたのか、7つの霊って何だろう、いくつも悪いことがあったのかな、寝不足とか嵐を見過ぎたとか、そういうことじゃないと思うんだよね。何か悪いことがあった、私たちにとって何でしょうね、何か縛るような何か悪いこと、例えば病気とかもそうかもしれないですね。あるいは体が不具合、障害を持つとか、何かこう動かなくなるとか、病気、ね、体の痛み、そういうことも、がんじがらめになる、縛りになるかもしれません。あるいは家族や、また人間関係がこうギスギスするという、そういう縛りもあるかもしれない。またある人にとっては世間体みたいなものが、人の目とかね、恥ずかしいという思いとか、それが縛りになるかもしれない。ある人は財産とかお金とか、そういうものが縛りになるかもしれない。いろいろなものがこう自分を縛りつけるものがこう出てくる。でこのマグダラという人が女性であるということを考えると、もしかしたら女性であるがゆえの縛りがあったかもしれませんね。世間が女性らしさを求め、女性がいい女性という女性像、イメージを勝手にこの人に押し付けていたという縛りがあったかもしれません。そういう意味でこのマグダラは女性として一人の人間として何かにがんじがらめになっていた縛りがあったかもしれません。で私たちもね、そういうものにこう縛られていく、この世の中に生きるときにそういう縛りの中にある、気にかかること、不安に思うこと、なんか縛られていってしまうこと、本当はこっちやりたいんだけどそっちにできないくて、なんかこっちをやらざるを得ない、断りにくい、そういうのも縛りかもしれません。いろいろなものが私たちを縛ります。やりたくないのに何かとか、 行きたくないのに行かされるとか、そういうことももしかしたらあるかもしれない。そういうものが自分たちの心の中に居座り続けて、それが私たちをぎゅーっと捉えるんならば、もしかしたら私たちはマグダラの7つの霊にとらわれているのかもしれません。そういうモヤモヤした思い、不安な思い、苦しさ、生きにくさ、いろいろなものがもしかしたらこのマグダラと同じかもしれない。すっきりしないものがあって、何か乗っかかるものがあって、嫌なことがあって、しかしこのマグダラはイエス様からその7つの霊を解き放ってもらったんだって書いてますね。このモヤモヤ感、なんとなしのこの不安感、心配とともに生き縛られている、そういうものから解放されたこのマグダラは、自分をこう縛っていた、自分には見えなかった何かが見えるようになった。だからイエス様の復活を信じ、その信じたものを伝えた。でもその人たちはまた何かに縛られていたので、その人たちは信じることができなかったという、そういうことなんじゃないかな。今日の箇所が私たちに語ろうとしているのはそういうことだと思うんです。イエス様の復活の話を聞いても、そこにいる人たちはみんな信じなかった。信じなかった人たちが、信じようとしない何かに縛られていた人たちだった。信じようとしない何かに囚われていた人たちだったと。イエス様の復活を信じるっていうことは、まさにこういうことじゃないかな。この縛りからの解放、何か囚われている何かからの解放、それが起こるときに、信じないものが信じるものにされていくと。つまりそこに神様の奇跡が起こる。私たちが何かに囚われているところから解放されるときに、それが起こるんだと思います。今日はペンテコステ礼拝です。ね、ペンテコステ礼拝、知ってた？リンク知ってた？ペンテコステ礼拝。知ってるんだ。さすが浦和ルーテルですね。ペンテコステ礼拝って何かって知ってますか？知ってる。聖霊降臨祭っていうの。上から聖霊が下ってきたの。知ってる。あ、すいません。ね、この聖霊降臨祭って5文字、ね、漢字が5つもありますよ。ね、聖霊が降臨した祭り。ね、もう長い名前です。よくわからない。でも、このどういう意味かっていうと、こう神様から、イエス様から与えられた、ね、こういう聖霊が降臨して私たちの力となった、私たちに注がれたということ、それは私たちに力が与えられたと言い換えていいと思います。私たちが神様の力づけを受けた。でもね、もう一つあると思うんですよ。力づけを受けたということは、すなわち私たちは気づきを得たっていうことなのかなとも思ったんですね。私たちは神様がそこにいる、イエス様がおられる、そしてそこに力がある、そして神様の恵みがある、そこら中いっぱいにそれに充満してるんだけれども、気づかない。それを気づいたという時は、それは聖霊の力が働いたことになるのかな。つまり気づき、それに発見、キリストがおられること、神の守りと導きが私たちにあるということの気づき発見があった時、それは私たちに聖霊が降臨した時なのかなということを思います。目を凝らして耳を澄ましていなければ聞こえない言葉かもしれません。その神様から与えられる言葉にいつもいつも耳を澄まして、いつもいつも神様なんて言ってるかな、いつもなんて言ってるかな、目をそらさないでね、目を凝らして、ね、耳を澄まして生きる。その時に気づく言葉、気づく、与えられること、それがペンテコステなんだなと思います、ね、聖霊降臨祭ペンテコステをみんなでお祝いしてね、この時私たちに聖霊が下るように、私たちにその気づきが与えられるようにと願っています。お祈りをいたします。御在天の父なる神様、ペンテコステ礼拝が与えられ心から感謝いたします。子どもと大人の合同礼拝としてこれを守り、多くの方々と共に交わりが与えられています。どうかこの一日を豊かにしてください。ここに集う者たちが聖霊に満たされて、これから歩む一歩一歩を励まし強めてください。これらの感謝と願いとを主イエスキリストの御名によって祈ります。 アーメン。一度お立ちいただきまして、賛美歌343番。日本キリスト教会信仰の告白をともに告白いたします。修法の裏ページにありますので、どうぞそれぞれご覧ください。日本キリスト教会信仰の告白。私たちが主と崇める神の一人子イエス・キリストは誠の神であり誠の人です。主は神の永遠の計画に従い、
人となって人類の罪のため十字架にかかり、万全な犠牲を捧げて贖いを成し遂げ、私たちのために取りなしてくださいます。神に選ばれてこの救いの御業を信じる人は皆キリストにあって義と認められ、功績なしに罪を許され神の子とされます。また父と子と共に崇められ、礼拝される聖霊は信じる人を聖化し御心を行わせてくださいます。神一体なる神の恵みによらなければ人は罪のうちに死んでいて神の国に入ることはできません。旧新約聖書は神の言葉であり、その中で語っておられる聖霊は主イエス・キリストを明らかに示し、信仰と生活との誤りのない審判者です。教会はキリストの体、神に召された世々の生徒の交わりであって、主の委託により正しく御言葉を述べ伝え、聖霊典を行い、信徒を訓練し、終わりの日に備えつつ主が来られるのを待ち望みます。古代の教会は聖書によって次のように信仰を告白しました。私たちもまた使徒的信仰の伝統に従い、賛美と感謝等をもってこれを共に告白します。私は天地の造り主、全能の父なる神を信じます。私はその一人を、主は聖霊によって宿り、乙女マリアから生まれ、ポンテオ・ピラトのもとで苦しみを受け、十字架につけられ、死んで葬られ、黄泉に下り、三日目に死者のうちから復活し、天に昇って全能の父なる神の右に座しておられます。そこから来て、生きている者と死んでいる者とを裁かれます。私は聖霊を信じます。聖なる行動の教会、聖徒の交わり、罪の許し、体の復活、永遠の命を信じます。アーメン。お座りください。聖餐式を行います。式辞。私たちは今主イエス・キリストによって制定された聖餐に預かろうとしています。これは主イエス・キリストが十字架につき、私たち罪人の救いのために成就してくださった食材の犠牲を表すものであり、終わりの日に預かる主の祝宴をあらかじめ告げるものであります。これは使徒たちによって伝えられ、世々の教会がそれを受けて御言葉の説教とともに終わりの日まで繰り返し守り続けるべきものであります。栄光の主は聖霊において私たちの食卓に共にいまし、信仰を持ってこれに預かる者のうちに働き、交わりを新たにし、罪の許しと永遠の命の約束を固くし、教会の一致を保たせてくださいます。それゆえ私たちは特に心してこの霊典を守るべきであります。聖餐は信仰において守るべき霊典ですから、洗礼を受けていない者、また小児洗礼だけでまだ信仰告白をしていない者、および媒賛停止の会期を受けている者はこれに預かることができません。すでに洗礼を受けた者はどこの教会員でもこれに預かることができます。制定後、私は主から受けたことをまたあなた方に伝えたのである。すなわち主イエスは渡される夜、パンを取り感謝してこれを裂き、そして言われた。これはあなた方のための私の体である。私を記念するためこのように行いなさい。食事の後、杯をも同じようにして言われた。この杯は私の血による新しい契約である。飲むたびに私の記念としてこのように行いなさい。だからあなた方はこのパンを食し、この杯を飲むごとに、それによって主が来られる時に至るまで主の死を告げ知らせるのである。 お祈りをいたします。恵み深い父なる神よ、私たちがなお罪人であったとき、主はまず私たちを愛し、私たちのために十字架につき肉を裂き血を流して罪の贖いを成し遂げてくださったことを感謝します。どうか今私たちに主の愛と苦しみとを深く覚えさせてください。主の裂かれた体と流された血とに預かることによって罪の許しの恵みとよみがえりの命とを確かにしてください。また御前にある私たち一同を主イエスキリストにおける一つの交わりに預からせてください。主イエスキリストの御名によって祈ります。アーメン。それでは拝参をいたします。はじめにパンを分かちます。これはあなた方のための私の体である。私を記念するためこのように行いなさい。
漏れた方ございませんでしょうか。続いて杯を分かちます。
この杯は私の血による新しい契約である。飲むたびに私の記念としてこのように行いなさい。
杯に漏れた方はございませんでしょうか。感謝の祈りをいたします。我らの主イエス・キリストの父なる神を、計り知ることのできない恵みによって一人子を私たちに賜り、罪から私たちをあがない永遠の命を与えてくださったことを感謝します。憐れみ深い主よ、あなたはこのような恵みを受けながら御心に背く私たちをなお見捨てず、この聖なる恵みの食卓に預からせてくださったことを感謝します。どうか私たちを永遠に主と共におらせ、栄光を表すものとしてください。主イエス・キリストの御名によって祈ります。アーメン。お座りのままで、賛美歌81番報告いたします。週報をご覧ください。本日の礼拝後、加え、コイノニアが一回でありますので、どうぞ多くの方に残っていただいて歓談の時をお過ごしくださればと思います。また総年会の例会がありますので、3階で行われますのでよろしくお願いいたします。それからその後、手もて交わりの会を1階にて行います。どうぞ多くの方お集まりいただければと思います。それから今週の集会ですけれども、木曜日午前午後のともにいつも通り行われますので、お願いいたします。それから牧師所定は
記されている通りですので、不在の時がありますのでよろしくお願いいたします。でそれから下のところずっと下に行きます と、聖書教理の公開講座のご案内、7月1日と2日ですね、行われますので、締め切り6月17日になっています。ご興味関心のある方はどうぞお出になっていただければと思います。受講料としては1000円で両方ということになっています。それから皆様ご承知の通りと思いますが、教会員の大月美智子さんが6月5日水曜日に天に召されまして、88歳と半年でありました。葬儀は昨日、牧師美和により浦和教会で行われまして、火葬戸田斎場において行われました。どうぞ悲しむ者一人一人の慰めがありますようにとお祈りいたします。どうぞご加藤ください。それから右のところですが、6月の定期紹介報告が書かれている通り、どうぞご覧ください。また主な決議事項を協議事項といたしまして、10月の20日の件ですね、オープンチャーチの件、まだこれから検討をして詳しく詰めていくことになっています。それから6月23日、再来週の日曜日礼拝後に避難訓練を行いますので、どうぞお覚えください。それぞれですね、避難の誘導等々、書いておりますけれども、またその当日来られない方もおられるかもしれませんけれども、一応このような形で、ご協力いただければということを願っておりますので、どうぞそれぞれお覚えください。それから8月の11日のかき氷大会後のチャペルコンサートに関して、さまざまなことを検討しましたので、行われますので、どうぞ多くの方をお誘い合わせの上、この日にお集まりいただければと思います。それから7月の15日伝道協議会に牧師三輪長老安井邦夫増田裕子が出席いたします。その他にですね、出席の希望者がございましたら、どうぞお申し出いただければと思います。今回は伝道所だけではなくて、伝道所と教会の全員が出て協議をするということになっております。今後のことをいろいろと検討することになりますので、ご興味のある方、とりわけ長老執事の方ですね、興味のある方はどうぞお出になっていただければと思います。また街道改修の件ですけれども、今エレベーターの件をですね、進めておりますけれども、見積もりの等々ですね、リニューアルの等、さまざまなことを検討して最善、ベターを探しているというところです。それから会員の名簿ですね、皆様の集報ボックスに、教会員の集報ボックスには1冊ずつ入れていると思います。で、教会員1冊ずつではなくて、1件1名と1枚1部ということになっておりますので、内容ですね、自分のところだけで結構ですので、ご自分のところの名前や電話番号、住所等々変更された方、また間違っている方いたら修正訂正をいたしますので、お申し出いただければと思います。以上です。献金と感謝。
天の神様、今あなたからいただいたものの中から感謝と献身の印として献金します。私たちの心や体とともに神様のご用にお使いください。イエス様のお名前によってお祈りします。
アーメン。共に主の祈り。天にまします。我らの父よ、願わくは皆をあがめさせたまえ、御国を来たらせたまえ、御心の天になるごとく地にもなさせたまえ、我らの日用の糧を今日も与えたまえ、我らに罪を犯す者を我らが許すごとく我らの罪をも許したまえ、我らを試みに合わせず悪より救い出したまえ、国と力と栄とは限りなく何時のものなればなり。アーメン。唱詠46番。願わくは主があなたを祝福しあなたを守られるように、願わくは主が御顔を向けてあなたを照らしあなたに恵みを与えられるように、願わくは主が御顔をあなたに向けてあなたに平安を賜るように。アーメン。お座りください。はい、おはようございます。ペンテコステ礼拝ですね。聖霊降臨祭です。やはりなかなかそのクリスマスと、イースターと比べてなかなか知名度が教会内でも高まらないところですけれども、すごく大事な時になります。で、教会歴は前も話しましたが、アドベントからクリスマスの降誕節が始まって、それからイースターに向かうまでにこの受難節が始まりますね。で、前の週を受難週と呼んで、そしてイースターを迎えたら今度復活節というのを迎えます。で、それで半年なんですね。で、ペンテコステを迎えてから今度はですね、聖霊降臨節というのを半年間過ごします。これがキリスト教 のスケジュールというかカレンダーです。だから聖霊降臨節が1年で一番最も長い期間なんですね。にもかかわらず あまりペンテコステというのはこうなんかこうパッとしない感じがしてしまうんでしょうか。なんかこうあれですね、もう少しこうディズニーランドに頑張っていただいてですね、やっぱりペンテコステがもう少しこう世の中にこう広まっていけばと思っておりますけれども、はい、ということで、昨日ですね、皆さん突然驚かれた方もおられると思いますが、大月美智子さんが、亡くなられまして昨日、葬儀いたしました。で、先週ですね、クワイアの練習にも加わってて、まあ、この今日の歌をですね、練習して顔色もね良くなってた
ところなんですけどもね、なんか突然のことで、公約性イレウス、公約性イレウスというね、ということですね。まあ、突然その回復することもできなかったっていうねことを昨日説明をされて、ご遺族の方にされまして、あ、そうだったんだなということを思います。どうぞお祈りにお覚えください。昨日お出になられた方、連日でお疲れになっていると思いますけれども、どうぞ十分お休みいただければと思います。それからですね、今日初めてお越しいただきました方でご紹介をさせていただいてよろしいですか。インドからの方でトーマス・ビマルさん、ようこそありがとうございます。前ね、礼拝終わってからここ見せてほしいって言って、それで来て、でちょっと鈴木田さんと私とちょっとお話しして、でまた今度来てくださいねということをして、ただ何週間前、3週間ぐらい前でしたかね、来てくださいまして、またぜひいらしてください。はい。それからですね、今日は重要な、お祝いの時を迎えまして、進行50周年ということで、今年の該当者は小沢初恵さんでございます。大丈夫、お立ちになれますか。大丈夫ですか。裏教会では洗礼を受けてから50年、あるいは小児洗礼の場合は信仰告白をしてから50年ということで、つまり自分の口で信仰を言い、どうぞ前に来て、こっち前を皆さんの方、女遠慮しないで、そんな、はい、という、ごめんなさい、ありがとうございますね。どうぞ、はい、そしてはい、ということでお祝いをしております。小沢初恵さん、お年をお聞きするのはあれですか、やめときますか。お年よろしいですか。おいくつに、93歳でございます。はい。で、いつも記念品贈呈して聖書とか賛美歌とかが多いんですけれども、今回は聴けるということでね、賛美歌の CD をですね、厳選された CD をお送りしたいと思います。はい、おめでとうございます。またこれからもお会いになってください。ありがとうございました。一言何か、もしよろしければ、お願いします。
はい、はい、本日はペンテコステ礼拝に招かれ集うことができましたことを感謝いたします。そしてその上、私 の, 50年のこの期間を愛する各先生方、牧師先生方の良きお導きと、そして主にある兄弟姉妹の励ましと、そして皆様のお支えによって、こうして信仰生活を続けることができましたことを心より感謝申し上げます。ありがとうございました。そして申し遅れましたけど、愛する大津氏が天に召されたということを聞き、非常に心が痛みましたけれども、どうか神様の下で静かに休まれることをお祈りいたします。本当に今日はありがとうございました。
ありがとうございました。安井邦夫さんのおばさんにね、当たる方なんですよ。皆さん ご存じない方いらっしゃいますか。なんか一言言いますか。いい、はい、ですね、はい、ということですが、その他何かご連絡その他ございますでしょうか。はい、なければ以上です。お疲れ様でした。